十字架への道、という、タイトルになっております。まあ、誰しも十字架というのは負いたくないものです。まあ、しかし、十字架を自分のそういう人生におけるそういうのを退けてしまう歩みはどうなのかというと、かえって苦しみが増すというのがこの世の真理であるのです。イエスの歩まれた生涯、私だったら嫌だなと思う、特に最後の方は思うかもしれませんが、それこそ、人の神に作られた被造物としての、まあ、唯一の歩み方だというふうになります。十字架への道、イエス・キリストにおいて考えると、それは父なる神からもう与えられていた使命であったのです。で、イエスは来られた時に、この世に人として来られた時に、奇跡を行われたとあります。しかし一番の目的は、神から引き離された被造物である人間が、創造主である神と十字架を通して結びつけ、つくようになるために、死ぬために来られたのが第一目的でありました。十字架と復活と、その出来事がその中心の神の御業となります。イエスは死ぬためにそういう十字架をの道を歩むためにこの世に来られました。まあ、福音書に書いてありますように、ユダヤ人から退けられ、十字架につけろと民衆が叫び出して、そういう中、死んでくださったのがこの方であります。まあ、今の時代も、一世紀、からのキリスト教で、イエスを信じる人の中で、殉教者というのが、まあ、歴史の中で、ありました。よく私が出す沈黙という映画の中で、そういう人の姿が描かれているのです。実際、日本ではキリスタン、弾圧というのがあって、殉教者が出た歴史があります。なぜそう殉教するのかなと、まあ、不思議に思う人もいるのです。今でも信仰ゆえに命を伏せる人も、まあ、どこかでいると私は思いますし、またそうでなくても自分の人生を捧げるという人たちもそれはいるのです。なんでそんなことするのかなという思う人もおります。まあ、しかし、その自分の信じている対象が誤るという場合も大いにあるのです。皆さんもご存知のように、数年前に起こった、安倍元首相の銃撃事件がありました。誤った対象を信じていた。まあ、その本人も苦しみの中、そうなってしまったと思いますが、周囲の家族もその被害を受けてしまい、それが第三者に向けられてしまった。まあ、それはあの事件だけでなくて、他にも大なり小なり形は変えて似たようなことというのは国内でもまた違う国においても起こっている、水面下で起こっていると思うのです。人は幸せになりたい、 ために、哲学などを求めることがありますし、宗教を求めるということがあるのです。まあ、宗教では、まあ、どう人生について教えるか。まあ、例えば、人生にはいろいろと思い通りにならないことがあります。まあ、それは、神の御心として受け止め、神に従っていきましょうなどと教えることもあるのです。まあ、そういう結果、人は信じている、内容があって、その結果ある人は殉教していきますし、またある人は人生を犠牲にしていくのです。一世紀イエスに選ばれ、付きして従っていた十二使徒というのがおりました。まあ、彼らは、この人たちは約三年間半イエスと共に神職をし、旅をし、指導を受けてきました。で、ある時、イエスが彼らにご自分が十字架について死ぬ時が来たことを伝えた時、彼らはどう言ったかというと、先生についていきます。一緒に死ぬ覚悟です。と本心から言ったのでした。しかしイエスは言われたのです。あなたたちは私についてこれない、つまずく。そしてペテロには、三度鶏が鳴く前に私を知らないと言うと予告されたのでした。まあ、そういう、まあ、十二使徒が今までイエスに付き従っていて、イエスの死が来たこと、まあ、そういう流れの中での今日の箇所、物語なのです。まあ、本当は今日の箇所は、18章の1節から40節まであったのですけれども、省略して前半部分としたのです。まあ、今日の箇所前半部分にはイエスが捕らえられるということ、宗教裁判を受けられるということ、それと同時変更してのペテロのイエス知らない起因が あるのです。まあ、今日の部分でペテロはある意味失敗をしています。まあ、しかしこれは他人事ではなく私たちの姿でもありますし、私とイエスの関係にもまあなるのです。まあ、ペテロの失敗、そこからの教訓を今日私たちは見ていきたいと思います。イエス、今日は18章ですけども、13章から大雑把に見ていきますと、13章でイエスが12人たちの足を洗われました。互いに愛し合いなさいと教えたのです。そして、ご自分の死ぬことを言われ、そして人たちが一緒についていきますと言ってましたが、イエスはできない、またペテロに、予告をし、14章では聖霊を与えるイエスが弟子たちに、人たちにも与える約束をします。で、15章で例え話でイエスは、私は本当の誠のブドウの木、あなた方は枝、私につながっていなさいと例え話をされます。そして17章ではイエスの長い祈り、まあ、これは人たちのこと、その後に続く信者たちのことを覚えていく長い祈り、そして今日の18章というふうに章ごとで言うと、そういう流れなのです。今日の箇所ですけども、この時はユダヤ人の杉越のお祭り、まあ、たくさんの人が 集まエルサレムに集まってくる時でした。そういう中、宗教指導者はお祭りと同時並行しながらイエスを逮捕したいと思っていた。しかしこの祭りの時には群衆が暴動を起こす。イエスは人気があったので、起こされるとまずいから違う時がいいと思っていたんですが、意外なことにイエスの使徒の一人ユダ・イスカリオテが自分たちのところに味方についてきたんです。でそれで祭りの時でありましたが、イエスと11人の使徒たち、少数がいるところを狙って、捕まえに行ったのでした。イエスたちが少数でゲッセマネの園、ここは集合場所だったようですが、ユダは知っていました。それで宗教指導者の下役とか、ローマの軍隊もやってきた。だいたい400人から800人ぐらいを連れて、兵士、そういう兵士たちが、と一緒にイエスを捕らえに行ったのでした。彼らは、松明や灯火、武器も手にしています。イエスと使徒たちにとって家庭に無勢となる状況となってしまったのです。しかし、イエスは絶体絶命にも見えること、しかしご自分に起こることであることをすべて知っておられたのです。そのことは4節にも書いてあります。イエス、神、全知全能の神であります。そしてユダの裏切りももう知っていたことであって、ペテロの否認も知っていたことだったのです。で、大勢の人でイエスを捕らえに来た。イエスは自ら進み出て、逃げも隠れもせず、自ら進み出て、捕らえに来た人々に誰を探しているのかと言われたのです。当然向こう側には使徒のユダもいたのでした。彼らはナザレのイエスだと言うと、イエスは私であると言われます。自ら隠れない進み出てそう言われて、そう言われた時彼らは、向こう側はイエスの言葉に圧倒され、後ろに倒れてしまいました。イエス対向こうは何百人という数なのに、イエスの方が、イエスただ一人が圧倒した形になります。これはイエスがもう作られたもの、人間とは全く違う神であることを示しています。で、イエスが再度誰を探しているのかと言われると、彼らはまたナザレのイエスだと答えたのです。で、イエスはこう言われます。8節で、私であると言ったではないか。私を探しているのなら、この人々は去らせなさい。人たちは去らせなさいと言われました。イエスはこの時、ご自分だけが死ぬことをもうご存知でありました。そのことを、著者であるヨハネは9節でこう書いています。それは、あなたが与えてくださった人を私は一人も失いませんでしたと言われたイエスの言葉が実現するためであった。イエスはあらかじめそう言われていたこと、それが時間差を経てその通りになったと説明しています。で、この時ペテロはイエスを守ろうとしました。彼は少し前にイエスから自分たちの離反を言われた時に13章37節196ページでこう言われたのです。 13-36で、37節で、ペテロは言った、主よ、なぜ今ついていけないのですか。あなたのためなら命を捨てます。と、まあ、ペテロは、あなたが危機に陥っても見捨てないと言ったのです。まあ、その通り、ペテロはここで、剣を振るって抵抗し、勇敢に守ろうとしました。12人対向こうは何百人だったので、ペテロは勇敢だったとなります。まあ、多勢に無勢。まあ、日本の歴史でも、多勢に無勢というのがあって、その歴史の日本史に、本能寺の変という有名な事件があります。大河ドラマとかにもよく何回も、なっているものです。織田信長に謀反を起こした明智光秀という部下がいて、彼は大勢の部下を引き連れて、その時少数であったの信長勢に攻め込むのです。で、信長側の家来には、まあ、多勢に無勢で、もう負けをある意味悟っていたと思いますが、それでも必死に、殿信長を守って、そういう中信長は、炎の中自害したと言われています。まあ、どこまでが本当で、どこまでが作り物なのかはわかりませんが、まあ、多勢に無勢の中、だったのです。さて今日のところで、ペテロがイエスを守ろうと勇敢に一人で立ち向かいました。で、その時に先頭にいたと思われる大祭司のしもべマルコスに向かって行って剣を振るい、その右の耳を切り落としました。まあ、普通ペテロが右利きだった場合、剣を振るうと相手方の左耳が負傷することになると思うのですが、相手方の、右耳が負傷したというのは、ペテロが闇雲に剣を振るっていったということが伺われます。イエスはこのペテロの勇気、よく私を守ってくださったと褒めたのではありません。こう言われました。今日の修法にも書きましたが、11節。イエスはペテロに言われた。剣を鞘に収めなさい。父がお与えになった杯は飲むべきではないか。まあ、イエスはご自分が死ぬためにこの世に来られた。だからこのようにペテロに言われた。まあ、ペテロは、まあ、意味がこの時わかりませんでした。もし、まあ、そこで、まあ、他の福音書を見ていきますと、イエスは負傷した人の耳を癒して元通りにされたとあります。もし、イエスが、ペテロが負傷させた人を癒さなかったら、彼は怪我をさせたとして、共に捕らえられて、殺されたのかもしれません。しかしこの時、イエスだけが大祭司のもとに連行されて行きます。そして12節でこうありなのです。そこで一帯の兵士と千人隊長及びユダヤ人の下役たちはイエスを捕らえて縛り、このようにガヤガヤザワザワという中でイエスだけが何百人の中で連れられていったのでした。さて、イエスはアンナスという人のところに連れて行かれます。その人は大祭司カヤファの宗徒であって現職ではなかったのですが、議会で重要なポジションについていました。イエスがこのように 連れて行かれる宗教裁判を受けられると同時変更してペテロの否認が起こっていくのです。まあ、ペテロは使徒ヨハネと共に二人でイエスの様子を伺うため後からついていったのです。一人のヨハネは大祭司の屋敷の中庭に入り、まあ、そこでイエスが裁判を受けられていた。その近くまで行って、ペテロはその家の門に、外に立ちました。まあ、映画でもこういうシーンは描かれています。すると、門番の女中がペテロに言ったのです。17で。あなたもあの人の弟子の一人ではありませんか？とです。イエスは違うと言います。まあ、恐れからつい言ってしまったのかもしれません。まあ、その時は寒かったので、ペテロとそこにいた大祭司のしもべとか下役たちがいて、炭火を起こし、立って火に当たっていました。まあ、その火はペテロの顔を照らし出していくのでした。さて、イエスの方はというと、アンナスのもとで尋問、裁判を受けております。アンナスはイエスに、あなたの弟子のこと、教えについて尋ね、イエスの教えについて尋ねます。まあ、しかし、尋ねると言っても、形式的なもので、そこに集まっているみんなは、イエスを死刑にするために集まっていたのでした。で、イエスはそういう中、こう言われます。20-21。私は世に向かって公然と話した。私はいつもユダヤ人が皆集まる会堂や神殿の境内で教えた。密かに話したことは何もない。なぜ私を尋問するのか。私が何を話したかは、それを聞いた人々に尋ねるがよい。その人々が私のこと、話したことを知っている。まあ、形式的に殺すために尋問していたのということもありました。イエスのこの答えに対し、そこにいた下役の一人が、22で、大祭司に向かってそんな返事の仕方があるかと言ってイエスを平手で打ちました。イエスは23で、何か悪いことを私が言ったのなら、その悪いところを証明しなさい。正しいことを言ったのなら、なぜ私を打つのかと言われ、そして形だけの宗教裁判、まあ、ここで尋問が終わり、今度アンナスはイエスを縛ったまま大祭司のカイアファのところに送ります。さて、また場面はペテロの方になります。そこにいた人々は25で、お前もあの男の弟子の一人ではないのかと言います。で、ペテロは違うと言ったのです。そして今度はゲッセマネの園で、ペテロが相手の人の右耳に負傷を負わせたその者の身内でイエス逮捕の現場にいた人が、まあ、こう言ったのです。26で。園であの男と一緒にいるのを私に見られたではないか。そうです。で、ペテロは再び打ち消した。知らないと言ったのでしょう。このようにイエスが予告されたように、通りに彼、ペテロは3度イエスを否認し、その後すぐ鶏が鳴きました。まあ、ペテロの恐れというのもあったでしょうし、人間の不完全さとイエスの言葉の真実さというのがあります。 ペテロはある意味失敗してしまいました。それは、私はイエスについていきますよ、見捨てないですよ、知らないと言いませんですと豪語しましたが、そうではなかったのです。しかし、彼はその後、イエスの約束による聖霊降臨後、キリスト教会の指導者となりました。そして最後は高さ十字架刑を自ら志願し、殉教していった。ペテロは信じる対象があって、殉教していきました。いろいろ彼は人生自分を捧げて、最後は命を捨てたのでした。聖書は信仰者の姿というのがいろいろ描かれています。ペテロだけではありません。しかし、みんな不完全、人間なのです。旧約の偉人、信仰の父と呼ばれるのはアブラハムであります。アブラハムというのは、今の三大宗教に深く関わる、信仰の偉人でもあります。しかし彼は当初をはじめエジプトに下った時、恐れから自分の妻を妹だと偽ってしまいましたし、神様からあなたとサラからイサクが男の子が生まれ、そこから星の数のように、そういう民族となっていくというのを受けていましたが、彼はなかなか実現しなかったので、もう焦って奴隷女ハガルを持ち子供を設けてしまいました。正直に聖書は書いているということです。またモーセという信仰の偉人も旧約聖書に出てきます。とてもすごい人物が出エジプトの荒れ野の途中で、ある時神から岩を一回打ちなさい、水を出しなさいと言われましたが、モーセはこの時神を聖とせず2回打ってしまって、それが罪とみなされて、指導者であったのに、導いてきたのに、約束の地カナンに入ることができなかったというのを正直に書いているのです。またダビデ王も部下の妻を奪ったために家庭内にいろいろ問題が起こってしまったということも正直に書いていますし、その次のソロモン王は知恵と富に満ちた王でありましたが、晩年外国の妻たちの影響で偶像礼拝に陥って死を忘れていったということも描かれています。聖書はいろいろな信仰者、ペテロだけでなく、そういう人たちが描かれていますが、同時に不完全さを、私たちと同じいろいろな弱さを持っているんだな、ということを描いています。ある意味、英雄史を聖書はしていません。英雄として言うのは、聖書では神とイエス・キリストであるのです。新約聖書では、人は、信者は、イエスの恵みに生かされていって、信仰が育てられていくという姿であります。人間は何かその人に汚点があると、その人の評価を下げてしまいます。例えば、政治家である汚点が見つかると、その人は失脚に追い込まれて、しまいます。また芸能人でも、イメージがある意味大事、CM とかにも出ますし、一度その人に汚点がつくと書き換えるのは容易ではないと思います。また今ではメジャーリーグの大谷選手の通訳が賭博詐欺をしたと、話題になっています。すぐイメージが、落ちてしまうんですね。たとえ人は優れたところがある、 なっけれども、まあ、不完全なのが人間なのです。そして失敗してしまうと、それが公になると、それがその人の汚点となり、人はその人の評価を下げてしまうということがあります。イメージが大事な世界であったら、まあ、そういうことは失敗は汚点と致命的ともなり得るのです。さて今日のところでペテロがイエスを三度否認したということは福音書に書かれてしまうほどだったので、当時の一世紀のキリスト教会の人たちは皆知っていたことでありました。しかしそういう中、ペテロは一世紀の教会の指導者としてイエスを伝えていった偉大な信仰者となりました。まあ、ペテロの姿はイエスを信じる人たちの希望となったと思うのです。人は完全な人の話を聞くと、私とは違うな、無理だな、まあ、宇宙人だなと思ってしまいますが、汚点がある人の話は、まあ、ペテロの話は神の愛がわかるし、あ、自分でもできるのかなと励みとなるのです。まあ、その点、使徒ヨハネ、この福音書の著者はあんまり汚点というのが描かれていません。まあ、自分が書いたからそう書いたとも言えるかもしれませんが、まあ、使徒ヨハネはイエスが捕らえられた時、ペテロのようにイエスを否認したわけではありません。ペテロも、まあ、ヨハネも、まあ、大祭司の中庭に、違うところにいて、人に聞かれてもいい状況だったかもしれませんが、ヨハネの否認はないのです。そして、ヨハネはイエス十字架刑の時、人の中で唯一見守っていた人一人だけだったのです。そして十字架上のイエスから、母マリアの世話を託された人でもありました。まあ、汚点があまり見当たらないのがヨハネです。まあ、少々はじめ怒りっぽかった雷のこと、あだ名をつけられた、イエスからあだ名をつけられたぐらいです。しかし一世紀の初代教会よりは、使徒ヨハネも信仰の偉人ですが、ペテロの方より信仰の偉人とみなした。そういう人の方が多かったのです。で、ペテロはこの時イエスを否認しました。で、イエスは復活後、彼にこう言われます。21章の17節、212ページです。21章の17節、私の羊を飼いなさいと、まあ、指導者として、まあ、指導者の任を与えます。はっきり言っておく。あなたは若い時は自分で帯を締めて行きたいところへ行っていた。しかし、年を取ると両手を伸ばして他の人に帯を締められ行きたくないところへ連れて行かれる。ペテロがどのような死に方で神の栄光を表すようになるかを示そうとしてイエスはこう言われたのである。そしてペテロに私に従いなさいと復活されたイエスはご自分を否認したペテロに、そう、このように言われました。言われたのです。そしてペテロは、自分の十字架の道を歩みました。それが彼の生きがいとなっていったのでした。そしてイエスに予告された死に対しては、彼は謙遜さを持って、イエスと同じ死に方は申し訳ないと、逆さ十字架刑を志願し、殉教していった人となります。まあ、私たちも困難な状況になると、すぐにイエスなんて知らないよと言ってしまうのです。まあ、イエスはそういう私たち、みんな不完全です。良い時もあるし悪いこともありますが、私たちのためにも十字架にかかって罪を許し、 救いの恵みを持って受け入れてくださる救い主です。不完全な私たちですが、イエスは私たちをそのままにはなさいません。いろいろなことを通して成長させていってくださる方です。聖書は今日の箇所でペテロの失敗を正直に描いています。しかし私たちも私生活を同じように描かれるなら、書かれてしまうなら、ペテロの失敗というのは小さいことだなとか他人事ではないとなるのです。私たちはいろいろな面で弱さを持つものです。イエスは今日の箇所での11節で、イエスはペテロに言われた、剣を鞘に収めなさい、父がお与えになった杯は飲むべきではないかと言われたように、この私たちにも教えて助けていってくださる救い主です。ペテロはこの自分の十字架を背負っていく人物となっていきました。このペテロを強め励まし受け入れた救い主イエスが、私たちのこの世の地上での生涯に共にいてくださるのです。私もイエスの助け愛を受け、自分の十字架を歩めるよう信仰者として生かされていきます。お祈りをします。天の父なる神様、イエスは私たちの弱さをご存知で、受け入れまた信仰者としても導いてくださる救い主です。イエス・キリストが受難の道、十字架の道を歩まれたように、私たちも自らの人生を、いろいろな困難が起こる人生を歩むものと、めるものとしてください。信仰により、イエス・キリストへの信仰により、私たちの罪が許され、神様との関係が与えられます。聖霊により、いろいろな後外れなところを示し、そこから解放してください。神を礼拝する者として歩ませ、神の意図された自分人生を歩ませてくださいますよう助けてください。教会の群れの者、その家族関係者を覚えます。病、課題を抱えている者たちに、主による癒し、平安、一番良い治療、良いものを与え、いろいろな重荷を減らしていってもください。このお祈りを、救い主イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。